どうも、二藤です。今日はですね、僕の情報発信を見ている方限定で、音声を配信していこうと思います。でその音声の内容なんですけども、最近ちょこちょこと、いろんな情報発信媒体で小出しにしてるんですけども、その幕開けっていう、クラウドファンディングっていうものを今回使って、うちの店のオリジナルシャンプーっていうものを、先行発売しようと思ってるんですね。でそれも、ただね、シャンプーを売りたいから、シャンプーの売り上げを伸ばしたいから、そのクラウドファンディングを使うんじゃなくて、お店の、ブランディングだったりとか、お店の集客だったりとか、そういった経営戦略を狙って、今回クラウドファンディングを利用するんですね。なのでそこら辺の、種明かしっていうものをすることで、これを聞いてるあなたにも、すごく参考になるんじゃないかなと思って、今回音声を、撮らせていただこうと思いました。で、今回ね、2回に分けて音声を配信しようと思うんですね。で、1回目は、そのどうやってね、オリジナル商品を、作るべきなのか、どういうオリジナル商品を作るべきなのかとか、どうやってね、クラウドファンディングを活用すればいいのかっていうことを、伝えたいなと思っています。で、そこからですね、店舗ビジネスの戦略っていう部分も、触れられると思うので、新規のお客さんを増やしたいとか、リピート率を上げたいとか、単価を上げたいとか、そういった売り上げを上げたいっていう、店舗ビジネスをやってる方たちにも、参考になると思います。で、2回目には、そのシャンプー業界の裏事情だったりとか、オリジナルシャンプーの、詳細の部分について話そうと思ってますので、1回目もね、2回目も、楽しみに聞いていただけたらなと思います。で、まずですね、その幕開けって何かっていうところを、が気になるんじゃないかなと思うんですね。幕開けを知ってる方もいらっしゃるとは思うんですけども、幕開けっていうのは、そのアメブロをやってる、サイバーエージェントっていう、大きい会社が運営する、クラウドファンディングサービスになるわけなんですけども、そもそもね、そのクラウドファンディングって何なんだっていう人もいらっしゃると思うんですけども、クラウドファンディングっていうのは、その面白い企画を提案して、共感者から出資してもらえるサービスなんですね。簡潔に言えばですね。ベンチャー企業とかが有望だったら、出資したりとかして、それをファンドって言ったりしますよね。そういうもの、そのファンドから来てる、命名だと思うんですけども、それの小さい版というか、そういった企画に共感してくれた人が出資してくるというサービスになっています。最近で言うと、その キングコングの西野さんって、お笑いの人がいらっしゃると思うんですけども、あの人が海外で個展を開くために、幕開けではないんですけども多分、クラウドファンディングを使って、お金を集めて実際に、ニューヨークだったかなとこで個展を開いてましたね。そういうような、よくね使われて、個人だったりとか、中小企業とかが、すごく使える、サービスになってると思います。で今回ね、僕がなんでわざわざそのクラウドファンディングを、使うのかっていう、理由をね、4つお伝えさせていただくと、今回のそのオリジナルシャンプーっていうものをその店頭で発売する時点でですね、その口コミっていうものをある程度欲しかったですね。口コミをもたってでさらに話題性っていうものが作れるので、店頭でそのシャンプーが売りやすくなるって思ったんですね。先にこのクラウドファンディングを使って先行発売することによって、お店で売る前にですね、口コミを実際にもらえるわけじゃないですか。で、さらに、幕開けで、発売されてた、先行発売されてた、シャンプーってことで話題性も作れるし、そういった、口コミだったり話題性があれば、お店でもね、シャンプーが売りやすくなると思ったんですね。店をね、出すときとかもそうなんですけども、独立して出店するときとかもそうなんですけども、本当に最初が、肝心だと僕は思ってるんですね。で、お店を出店したときも、とにかく、お店を出す前に、ホームページを作っといたりして、枚数を上げてったりとか、PPC 広告を出したりとか、Facebook 広告を出したりとか、チラシ、ビラを撒いたりとか、そういったいろんな、集客できる、集客サイトに載せるとかもそうですよね。そういったものを、あらゆるもの、SNS で、フォロワーを増やしておくとか、そういったことを使って、独立出店した、オープン日ですよね。オープン日に一気に集客する。オープンした月、初月に、とにかく集客を爆発させるっていうことが僕は重要だと思ってるんですね。で、そのためにやれることを全て、駆使するっていうのが、僕の、考えであるんですが、 まあ、今回のそのシャンプーを売るっていう場合もそうで、まあ、せっかく今回オリジナルシャンプーを、まあ、ある程度のお金をかけて作ったので、まあ、それをやっぱ売りたいわけですよね。なのでその前にそれを売るためにその口コミを先にもらってさらに話題性っていうものを作る、まあ、そうすることでね、うちのスタッフたちも、まあ、シャンプーが売りやすくなったりとか、するんじゃないかなと思ったので今回使ったっていうのが、まあ、理由の一つですね。で、二つ目が、まあ、新店舗オープンの集客にもつながるっていうことなんですね。まあ、もちろん既存の今までのお店の集客にもつながるとは思うんですけども、このクラウドファンディングが、まあ、今月から、2月いっぱいまで、プロモーションをかけていくんですけども、まあ、出資を集めていくんですけども、その2月末から、まあ、3月頭ぐらいで次のお店を新店舗を出そうと思ってるんですね。で、今回の、まあ、シャンプー、オリジナルシャンプーのが話題になって、まあ、口コミとかも、まあ、もらえたりとかして、噂になれば、まあ、その新店舗オープンの集客にもつながるし、で、そこで、店頭販売開始っていう形でオリジナルシャンプーを売る、まあ、オープンの例えば割引、オープン割引としてそのシャンプー、オリジナルシャンプーをそこで売ってもいいですし、でもその時に幕開けで、プロモーションかけてからかけてたから、まあ、売りやすくなったりとか、まあ、そういう、まあ、新店舗オープンの集客につながるからっていうのが、まあ、理由の2つ目なんですね。で、3つ目がそのお店のブランディングになると思ったんですね。ブランディング、まあ、要はまあこういうお店な、こういうオリジナルプロダクトを売って、まあ、ただ単純に売って稼ぐっていうのもありだとは思うんですけども、まあ、別にそのシャンプーを売ることがうちのメイン事業じゃないんですね。うちの、まあ、メインの事業は実際にお客さんをが足を運んでくれて、お店に運んでくれて、まあ、カットだったりパーマだったりとかをして、まあ、売り上げを上げるっていうところに、まあ、メインの事業があるわけなので、まあ、そこに注力した方がいいと思ってて、まあ、そのためのまあブランディングに使った方がいいんじゃないかなと思ったんですね。で、このオリジナルプロダクト、まあ、オリジナルシャンプーをまあガンガン売ってなんか稼ごうとするのも、まあ、なんかダサいなと思うし、そんなことなんかみみっちいところよりも先をまあ見据えた方がいいんじゃないかなと思ったんですね。で、その先っていうのが、要はそのブランディング、そのお店のまあブランディングにつながっていったりとか、その店舗のまあ集客、実際の集客につながったりとか、まあ、結局はそこで、まあ、売り上げを上げるっていうことが一番の、まあ、重要なポイント、重要な売り上げのつながるポイントだったりするので、まあ、そこを見据えて、そのブランディングのために今回そのクラウドファンディングを使ってオリジナルシャンプーを出すっていうのが、まあ、理由の三つ目なんですね。で、四つ目が、まあ、今後何かと使えるっていうところですね。今後何かと使えるっていうことです。まあ、今回こういうふうに、まあ、あなたにも、まあ、教えられるし、ね、クラウドファンディングをやってこういうふうに、まあ、シャンプーを売ることができたよ、こういうふうにブランディングにつなげることができたよっていうのが、まあ、僕自身その店舗のコンサルをやる上でも、まあ、使える材料の一つにもなりますし、だってね、このクラウドファンディングって別に僕だからできるってことじゃなくて、そのキングコングの西野さんとかね、有名な人だからできるとかじゃなくって、誰でもこう無料でやれるんですよ。で、無料でやれてお金を集められるんですね。で、こういったね、ね、僕らとか、まあ、資金力がないね、個人事業だったりとか、まあ、中小企業にとっては、すごくありがたい、サービスなわけですよ。なんで、ね、別に今回オリジナルシャンプーでしたけども、じゃあ今度、新店舗を作った時に、じゃあこういうお店を作るから、面白いお店を作るから、出資してほしいつって、このクラウドファンディングを使うこともできますし、まあ、別のオリジナルプロダクト、まあ、うちだったらなんか洋服とかもね、作っていきたいなと思ってますので、まあ、そういうのをね、作ろうと思ってるっていう企画を出して、まあ、それが通れば、無料でクラウドファンディングをサービスを使えて、でお金を集められる、こんなね、ありがたいことはね、ないんじゃないかなと思うんですね。なので今言った、まあ、最初にね、口コミをもらって話題性を作って、実際店頭販売の時に売りやすくするっていうのと、まあ、新店舗のオープンの集客にもつながるっていうことだったりとか、まあ、お店のブランディングにつながる、お店のブランディングにつながれば結局、カットに来たくなったりと、カットしてもらいたくなったりとか、まあ、パーマをかけに来てくれるお客さん増えたりとか、まあ、そういうところにつながるっていうことで、最後に今、今後何かと使えるっていうことですよね。単純にいろんなオリジナル商品を作っていった先にも、 使いますし、お店、新しいお店を出した時にも、クラウドファンディングっていう一つね、こうお金を集める手段になるんじゃないかなと思ったので、やったっていうことですね。じゃあね、まあ、どうやったらこのクラウドファンディングっていうものを、まあ、成功させるのかっていうことを話していきたいんですけども、まあ、ただ単純にクラウドファンディングをやったところで、まあ、お金をね集められるわけないですね。で、企画がやっぱりつまんなかったりとかしたら、ね、当然集められないし、なのでそこら辺のじゃあどうやったら、お金をね集められるのかっていうことを話していきたいんですけども、まあ、正直ねまだ僕も今回初めて始めますし、急遽、まあ、やることになったんですね。正直急遽やることになったんで、まあ、言い訳を先にしときと、正直そこまでこうやりきれてはないんですね、このクラウドファンディングをやるにあたってやるべきことを。ただ、まあ、僕が今思う、クラウドファンディング その成功させる方法、まあ、今回僕の話を聞いてね、クラウドファンディングやってみたいなと思う人もいるかもしれないんで、そこら辺を話していきたいんですけども、まあ、いっぱいある中でも、まあ、2つあれば僕がうまくいくんじゃないかなと思ってるんですね。で、その中の、まあ、一つ目が、まあ、自分だったりとか、お店のファンを増やすっていうことですね。自分やお店のファンを増やす。まあ、これは当たり前のことですよね。当然、そのクラウドファンディングを始めたときに、まあ、幕開けのユーザーさんが出資してくれるってことは、なかなか最初はありえないですよね。ある程度、出資がたくさん入ってて、この企画なんかすごいなっていうので、幕開けのについてるユーザーさんが、まあ、そこに出資してくれるっていう可能性はあるんですけども、まあ、そこに持っていくためにも、まず自分がファンが多ければ、まあ、その人たちに、まあ、こういう企画やったんで、よかったら出資してくださいって言って、お金をね、集めるっていうことを、やる必要があるんですね。で、それさえできれば、まあ、うまくいくわけですよ。じゃあ、その上で、お客さん、まあ、自分のファンを増やす上で、じゃあどういうことをやればいいかっていうと、これはもういつも僕が言ってる、その売りを明確にするっていうことですよね。そのお店の売りっていうのを明確にする。自分の売りっていうものを明確にすること。そして、その売りに基づいた情報発信をするっていうことですよね。うん。で、そうすることで、まあ、SNS の、だったりの、こう、ファンを増やしていく。まあ、メルマガのリストを増やすとかもそうですし、まあ、いろんな、Facebook の友達を増やす、フォロワーを増やすとか、Instagram のフォロワーを増やすとか、まあ、そういったところですよね。まあ、それをやってファンを増やしていけば、そこの人たちにクラウドファンディングこんな企画をやりましたよって言った時に、まあ、いろいろ、こう、手伝ってもらえる、出資してもらえるっていうことができますよね。そうすると、クラウドファンディング、まあ、幕開けについてるユーザーさんが、なんだこの企画面白そうだな、凄そうだなっていうので、出資してくれるってことにつながっていくっていうわけですね。だってこれも、そもそもなんかつまんない人だったり、つまんないお店だったら、誰もね、ファンになってくれないわけじゃないですか。まあ、これはいつも言ってますよね。もうありきたりの、うちの店はどんなスタイルでも似合わせますとか、まあ、どんな料理でも得意ですとかって言ってるお店に比べて、やっぱり西海岸スタイルバーバーですとか、例えばチーズレストランですとかね、言ってる、そうやって売りがちゃんと明確になってるお店の方が、まあ、ファンができやすいんですよね。ね、よくあるそのチェーン店と同じような、売り文句しか言ってないお店よりも、やっぱりそういったところとは差別化できているお店の方が、やっぱり、ファンができやすいんですね。で、さらにそういった、まあ、例えば今言った西海岸スタイルバーバーって僕が言ってますけども、そしたら西海岸のヒップホップの情報発信だったりとか、スケートボードの発信だったりとか、まあ、僕自身がそういった、髪型、西海岸のそのストリートの髪型っていうものを提案して、それを情報発信したりとか、まあ、そうした方がなんかこの店すごいな、面白そうだなと思ってるわけなので、思ってくれるわけなので、そのファンができやすいっていうことですよね。で、そのさっきチーズレストランってね、実際にありますけども、そのチーズレストランだって、ね、普通の飲食店との情報発信とはやっぱ違うわけじゃないですか。そのチーズについての、いろんな世界各国のチーズのうんちくだったりとか、そのチーズに合う例えばワインの話だったりとか、まあ、そういった情報発信をしていけば、まあ、そういうのしてるかどうかは知らないですけど、でそういった情報発信をしていけば、ね、そのお店にファンもつくし、そういった情報発信してる、まあ、個人がいればその人にもファンができやすい。そうしておくってことがまず、重要だっていうことなので、まず売りを明確にしておくってこと。で、それに売りに基づいた情報発信をするっていうこと。そうすることで、まあ、SNS だったりのファンが増えていくっていうことですよね。まあ、リアルでもそうですよ。オンラインだけじゃなくて、リアルでもそういった売りがある人の方が、やっぱり、ファンがつきやすいので、まあ、そこら辺を、明確にしていただき、情報発信していただけたらなと思います。 はい、あとクラウドファンディングの成功させる2つ目ですね、その企画内容を競合と差別化するっていうことですね。企画内容を競合と差別化するっていうことです。まあこれどういうことかっていうと、まあ今回僕はそのオリジナルシャンプーっていうものをまあ企画して、それをまあ広めたいっていうので、まあ提案、企画を提案させていただいているわけなんですけども、まあいろんなシャンプーってあるわけですよ、実際。シャンプーはたくさんあるし、今回そのクラウドファンディングでもそういったシャンプーを企画提案した会社はあったそうなんですけど、まあそういった世の中に溢れてるシャンプーだったりとか、そういったまあ企画、実際にあった企画とどうやってまあ差別化するかっていうことを考えなきゃいけないわけですよね。だってそうしないと、まあよくある、ただのね、シャンプーを、企画したって誰も出資してくれないわけじゃないですか。なので、そこをどう、じゃあどうやってね、差別化していけばいいかっていうと、そのやっぱり自分の売りに基づいた企画っていうものをするといいと思うんですね。で、今回だってうちだったら、そのメンズ専用のシャンプーっていう風にしてるわけですよ。大人メンズ用のシャンプーっていうのにしてて、で、さらに、その外見っていうか、そのシャンプーボトルだったりとか、そのシャンプーボトル入れるケースだったりもすごくこだわって、そのうちのお店のその西海岸ストリート感、そのカルチャーっていうのを感じられるような、まあ、デザインにしてたりとか、そういったケースにしてたりするんですね。なんで、そこら辺がちゃんと自分の売りに基づいてる、企画にしないといけないっていうことだし、そうじゃないとこだわれないんですよね。で、まあ、そういった企画内容のどこにこだわるかっていうのもすごく重要で、例えばそのシャンプーでも、そのシャンプーの中身だったりにこだわるのは結構当たり前なんですよ。今そんな普通ですよね。例えばお店だってその技術を極めるとか、接客を極めるとかっていうのはもうどこのお店でも当たり前にやってて、でそれがやってなかったら逆にね、もう問題外なわけですよ。でも、で今回のシャンプーもそうですよね。シャンプーも中身にこだわるのはもう当然どこの会社でもやってることなんですけど、それをじゃあどうやって表現するかっていうことになってくる、どういうふうに見せるかっていうことが大事になってくるわけですよ。なので僕はその中身は当たり前にこだわってるんですけども、その見た目にもこだわったっていうことなんですね。でさっきも言ったように、その売りに基づいて、シャンプーボトルをそのストリートカルチャーを感じさせるような、まあ、デザインにしたりとか、そのシャンプーボトルの容器を、まあ、探したりとか、まあ、作ったりとか、でそういった、シャンプーボトル用の箱のケースを作ったりとかですね、まあ、そういった見た目にめちゃくちゃこだわったんですね。まあ、もちろん中身もこだわってますよ。でそうやって見た目にこだわることによって、なんだこのかっこいいシャンプーはとか、なんだこの男らしそうな、雰囲気のシャンプー容器はとかっていう風になってくるわけですよ。なんでそれを外見で感じさせて、やっとこの中身じゃどんな中身なんだろうとかっていう風に思ってもらえたりとかするわけなので、そのこだわる部分っていうのをよく考えた方がいいと思います。ただ単にその中身がいいものを作れば売れるっていうものじゃないし、こういった企画を出して、いい反応を取るためにもどこにこだわるかっていうのをよく考えるっていうことが重要だと思います。そして、まあ、それと、付随してくるんですけども、そのプロモーションにこだわるっていうことも、重要だと思います。でこれは僕がちょっと今回あんまり時間がなくてそこまでできてないんですけども、そのプロモーションにこだわるっていうのはどういうことかっていうと、例えばその動画、そのシャンプーのじゃあ CM を作っちゃうとか、プロの動画制作会社の人に頼んで、その CM、 シャンプーのその CM をねもう作っちゃう。でしかもそれも、すごく本当のテレビ CM ぐらいこだわって、まあ、ちょっとお金をかけて作ったりとかする。そうすれば他のねクラウドファンディングの企画と違って、圧倒的になんだこれってなるわけ、目を引くわけですよね。で今回そのシャンプー容器とかもそうなんですけど、僕もすごく有名な、まあ、モデルさんだったりとか、まあ、大手の、ファッション業界の、サイトだったりとかを作ってる方にデザインを頼んで、そのロゴを作ってもらったりとか、ケースを作ってもらったりしたんですけども、そういうふうに、プロモーションだったりとか見た目にすごくこだわること、そうすることでまず目を引く、まず知ってもらうってことがすごく、重要になってくると思うんですね。それでやっと中身がどうなんだろう、どんなものなんだろうとかっていうふうに、そのシャンプーの中身だったりとか、金額だったりとかっていうものを気になってもらえると思うので、 そこら辺の、企画内容を競合と差別化するっていうことをよく、考えていただけたらなと思います。まあ、まとめると、まあ、クラウドファンディングを成功させるためには、まあ、自分のいやとか自分だったりとかお店のファンを増やすっていうことで、もう一つが、まあ、企画内容を競合と差別化するっていうことですね。この二つをやれば、まあ、クラウドファンディングっていうのはうまくいくと思うんですね。まあ、実際僕もねこれをやってみて蓋を開けてみたらどうかは分かんないんですけども、でもね企画内容がね差別化できてれば、まあ、何だってね、まあ、うまくいくと思うんですよ。そのクラウドファンディングじゃなくても、たとえねそのファンが多くて企画内容っていうものが差別化できてれば、まあ、集客のためのキャンペーンだったりとか、まあ、なんかのセールスだって絶対うまくいくわけですよ。結局そのビジネスってこう本質は一緒だと思うんですね。うん、例えば今回のそのシャンプーを、まあ、オリジナルシャンプーを、企画する、オリジナルシャンプーを、売る広めるっていうことを企画するっていうのと、例えば店舗を作る、お店を出店するっていうのも一緒だと思うんですね。結局だってお店を出店するときもじゃあどうするかって言ったら、まず売りを作るわけですよ。それはイコール差別化をする、どういうふうに他のお店と違うようにするか、違う売りにするかっていうふうに、まあ、売りを作ると差別化するっていうのはある意味、同じ意味になると思うんですけども、まずやることってそこですよね。まず売りを作るってこと、そして売りを作った上でじゃあどういうふうにプロモーションしていくかとか、どういうふうに見た目を作っていくか、それは、内装だったり外装作りだったりとかホームページだったりとかもそうですよね。で今回のそのシャンプーだって、そのシャンプーボトルだったりとか、シャンプーを入れる容器だったりとか、箱のケースだったりとか、まあ、デザインロゴだったりとか、まあ、そういうところに、こだわるっていうことですよね。まあ、店舗もその技術とかそのサービスとか、まあ、先ほども言いましたけども、まあ、そういうところにこだわるのはもう当たり前。そのシャンプーの今回の企画、何かをオリジナルのプロダクトを作る上でも、その使い勝手だったりとか、そういったところにこだわるっていうのはもう当然のところで、それ以外にやっぱり見た目だったりとか、そういったプロモーションにこだわる、どういうふうにその商品をよく見せるかっていうのがすごく重要になってくると思うんですね。なのでそういった CM を作ってみたりとか、すごく画像にこだわって、すごくいい写真を撮ったりとか、まあ、そういうところにこだわるべきだと思うんですね。そしてそれを使ってさらにまあ広告を出したり、プロモーションにも、似てる付随するところはあるんですけども、実際に広告を出していくと、そういった見た目だったりとか、まあ、動画だったりを作ったりとかして、まあ、内装外装にこだわったりとかをして、それを、使って広告を出していくっていうことですよね。まあ、情報発信をしていったりとかして、でそうすることでファンが増えていくっていうことですよね。売りに基づいて、そういった見た目だったりとかプロモーションにこだわって、そしてそれを使って広告を出して情報発信をして、そしたらファンが増えるっていうことですよね。何もね売りもなければ、見た目もプロモーションにもこだわってなければ、さらに広告を出さなければファンを増えるってことは 100% ないわけです。そうやって SNS のファンだったりとか、まあ、リアルのファンだったりでもいいんですけども、そういったものを増やしていく、そしてそこから集客をしていく、そして商品が売れるっていうふうにつながっていくわけなので、今回のそのクラウドファンディングのその企画をね今回やりますけども、それっていうのも、店舗ビジネスをやる上でそのお店を繁盛させるっていうところにも全くその本質は一緒っていうことなんですね。なので、まあ、今言ったようなことを実際にお店でやってない方はぜひねその売りを作る、他の店と差別化するとか、外観だったりとか、見た目にこだわるっていうこと、そういったプロモーションを作るその動画だったりとか画像だったりとか、まあ、そういうところの素材にこだわるとか、そして広告を出す、情報発信をする、そしてファンを増やすっていうことをぜひねやってほしいんですね。で、まあクラウドファンディングだったりとか、まあオリジナルプロダクトを作ろうとか、今回僕の話を聞いて思った人がいるんであれば、まあ同じことです。今言ったことを忠実にやっていただければいいなと思います。はい、ということで、今日は、以上になります。で次回は。シャンプー業界のその裏事情っていうものを話して、またシャンプーの今回のオリジナルシャンプーの、まあ、詳細な部分ももしかしたら気になっている方もいらっしゃるかもしれないので、そこら辺にもついて話しながら、まあ、そこから学べるね店舗ビジネス戦略っていうことを話していきたいと思います。では今日は以上になります。ありがとうございました。